ヨハネの第一の手紙、四章七節から十節。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。アドベントのキャンドルは4本あります。最初は予言のキャンドル。次が天使のキャンドル。第3が羊飼いのキャンドル。第4がベツレヘムのキャンドルです。で、4本のキャンドルのそれぞれにはテーマがあります。予言のキャンドルは希望を表します。天使のキャンドルは平和、羊飼いのキャンドルは喜び、そして今日灯しましたベツレヘムのキャンドル、これは愛を表しています。でも愛と言いましても、それは一般的な愛ではありません。特別な愛です。日本ではクリスマスというとケーキを食べる日となっておりました。で、最近は若い男女が恋人と一緒に過ごす日とされているようです。けれども、アドベントのキャンドルが示しているこの愛は、そうした男女の愛ではありません。アメリカではクリスマスは家族で過ごす日です。で、5年前の2011年も今年と同じようにクリスマスが日曜日でした。で、その時、25日はクリスマスなので礼拝を休みます。皆さん家族で楽しい時をお過ごしください。そう言いましてね、本当に礼拝を休んだ教会がいくつかあったんです。私それを聞いてちょっと呆れてしまいましたが、クリスマスイブに代わりの礼拝がきっとあったんだろうと思うんですけれども、でも教会はクリスマスは家族の日という、そういうカルチャーに飲み込まれてはいけないと私は思っています。家族の愛は大切です。けれどもクリスマスで覚えるべき愛は、家族の愛以上の愛、神の愛なのです。そしてこの神の愛は、一言でもし言うことができるとすれば、犠牲の愛であると思います。現代は犠牲という言葉にとても否定的ですね。で、心理学で自己犠牲と言いますと、これは良くないものとされています。で、心理学で言う自己犠牲というのは、相手の関心を買おうとしたり、状況を丸く収めようとしまして、自分を押し殺して我慢すること、それを指しているからです。で、私はアルコール依存症者の家族の会というものに少し関わったことがありまして、そこで実際に体験したことなんですけれども、アルコール依存症者の家族が払っているその犠牲、それは実に健全な犠牲の愛の典型的なものだと思います。アルコール依存症の人の奥さんがいましたら、夫に対して実に献身的なんです。で、その子供もとてもけなげです。夫が酔っ払って暴力を振るっても奥さんはじっと耐えます。子供もそんな父親をかばおうとし、父親の介抱もするんです。夫がアルコール依存症のため職を失います。家計が苦しくなりますと、妻はパートタイムの仕事の量を増やして家計を支えます。子供も欲しいものがあっても決してお父さんにおねだりしないんです。ところが夫は そういう家族の苦労を見て、ああ、自分が立ち直らなければいけない。そう考えるどころか、もっとその犠牲に寄りかかって、ますます依存症に溺れてしまう。家族の中で誰かが犠牲を強いられ、その人が必死でそれをこらえているとしたら、それは幸福な家族ではありません。またそのような犠牲は決して健全な犠牲ではないのです。けれども皆さん、犠牲と言われるものの全てがこのような不健全なものではありません。本物の愛には必ず犠牲が伴います。私たちは皆、両親、家族、他の多くの人々の犠牲の伴った愛に育てられ、支えられ、今ここにあるのです。どんな犠牲もなしに今がある人は、ここには誰もいらっしゃらないと思います。アメリカの今日の繁栄の背後に、どんなに大きな犠牲があったことでしょうか。神様がクリスマスに示してくださった愛は、実に犠牲の愛です。その愛は、真実な犠牲から出た。その犠牲は、神様の真実な愛から出た犠牲です。今週、愛のキャンドルをこうして灯します。それを見つめながら、この神様の犠牲の愛を深く思い巡らしたいと、そう思います。で、この神様の愛の犠牲について考えるのに、まず神様が御子を愛されたということから始めたいと思います。そのためにまず御子が永遠の先から父なる神様と共におられたということを確認しておきたいと思います。この世にあるものはすべて神様がお作りになりました。大宇宙も生物の細胞、細胞の中にある遺伝子、あらゆる物質、元素、原子、素粒子に至るまで、すべては神様がお作りになりました。目に見えるものだけではありません。天の世界もそこで使える天使たちも、神がお作りになったのです。どれ一つとして、自ら存在していたものはありません。ただ神様だけが、お一人が存在者です。すべては神様に作られ、神様に作られた時から初めて存在をしだしたわけです。では、神様の御子、イエス・キリストも神様に作られたのでしょうか？いいえ、御子は作られたお方ではなく、初めから存在しておられたお方です。ヨハネの福音書はこのことを、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。と表現しています。ここで言葉と言われているのは、神の御子のことです。御子は作られたものの一つではなく、逆に御子によってあらゆるものが作られたのです。一章の三節に、すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。そう書かれている通りです。で、古代のクリスチャンはこのこと、御子が神であり作られたものではないということをこのように表現しました。主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、父と一体、すべては主によって作られました。御子は永遠の先に父より生まれ、存在しておられたお方です。ですから、厳密に言えば、クリスマスは御子が生まれた日ではなく、御子が人になられた日ということになります。御子は永遠の先にもうすでに生まれておられたからです。私たちは神様を父と呼びます。それは神様が作り主としてすべてのものを生み出し、父のように大きな愛で生きとし生けるものを導き守っておられるからです。 では神様は世界を作られる前は父ではなかったのでしょうか。いいえ、神様は初めから父でした。神様は永遠の先から御子をお持ちになっていたからです。神が父なる神と呼ばれるのは何よりも神が御子の父であるからです。聖書は神は愛であると言っています。今朝のヨハネ第一4の8に書かれています。神が永遠であるように神の愛も永遠です。神の愛が永遠であるということは、神が人を作り人を愛される以前、永遠の先から愛の対象をお持ちになっていたということを意味しています。神の永遠の愛の対象、それが神の御子でした。神は御子を限りなく愛しておられ、この父の御子への愛は父なる神ご自身が聖書の中で、これは私の愛する子、二度も宣言していらっしゃる、そのことからわかります。御子もまた父の愛をこう証言しています。ヨハネ 3-35、 父は御子を愛して万物をその手にお与えになった。ヨハネ 5-20、なぜなら父は子を愛して自らなさることはすべて子にお示しになるからである。そしてヨハネの 15-9、父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。神様は父親のような大きな愛とともに母親のような細やかな愛も持っておられます。イザヤの 49-15 にこう書かれています。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。これは神様の民に対する愛の表現です。神様が神の民を、人間をこれほどに愛されたのなら、ご自分の御子をどんなに大きな愛で愛しておられたか、それは容易に想像できることだと思います。ところが神様はこの愛してやまない御子をこの世にお送りになったのです。ヨハネ 3-16 に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったとある通りです。神様は人々が御子を歓迎するどころか、御子を憎む、退けるということを十分にご存知でした。しかし神は御子にその罪を背負わせることによって、人々の罪を許すということを心に決められたのです。罪のない者が罪を背負わされ罰せられる、これはあってならないこと、不条理なことです。正義にかなわないことであり、神様が最もお嫌いになることです。しかし神様はあえてそれをなさった。御子イエス様もまた進んで十字架の上で自らを犠牲とされたのです。ずっと以前のことですが、私は暖房の空気を取り入れるグリルがありますね。それを布で掃除していたことがあります。その時にふっと心に思い浮かんだことがあったのです。その布で掃除をしていますと、それはどんどんきれいになっていきますが、布の方は最初真っ白だったのにどんどん汚くなっていってボロ布になっていったのです。私は掃除をしながら、ああ、私の罪が清められるために御子イエス様もこのように私の罪と汚れをご自分の身に負ってくださったんだ、そしてボロ布のように人々から捨てられていったのだ、そう思って感動を覚えました。神様は御子に向けられたあの永遠の愛を 私に向けてくださったのです。神の愛によって、御子の犠牲によって私は救われている。まあ掃除をしながら心の中で感動を覚えました。で、ある人がこの神様の犠牲の愛を小さなストーリーに書きました。クリスマスを前にして天使が二人話し合っている、そういう場面を想像して書いたものです。このような内容です。ニコが近々人間の世界に行かれるって聞いたんですが、本当なんですか？ええ、確かなようですよ。それもあの輝く王冠も、清いお衣も、みんな脱ぎ捨てて、裸の赤ん坊になって、処女の胎を通って行かれるようですよ。そのことはあのガブリエル様が、もうマリアという娘に告げておられるそうです。そんな、何か大変なことが起こるんですね。実は、それはずっと以前から父なる神様が人間を救うために計画されたことだと聞きました。人間ってあの、神様に背いて醜いことや悪いことをいっぱいしている罪深い生き物のことでしょう。どうして神様は人間のためにそこまでなさるんでしょうか。神様は何よりも人間を深く愛しておられるから、人間を見捨てておくことができなかったのではないでしょうか。そうかもしれませんね。神様は人間のためならなりふり構わず何でもなさるって感じですから。巫女は人間の世界でイエス・キリストと呼ばれ、貧しい大工のヨセフの子供となられるそうです。きっとおつらい日々を過ごされるんでしょうね。もちろんそうだと思いますが、実はもっと大変なことが巫女を待ち受けているのだそうです。巫女は人間の年齢で30歳ぐらいになられてから神様のことを人間たちにお話になるんですが、その後十字架の上で罪の罰を受けて処刑されるんだと聞きました。まさか巫女が罪の罰を受けてお命を落とされるんですか。そう、人間の身代わりに。それが神様のご計画なんだそうです。それ以外、人間を罪から救う道はないからだそうです。処女マリアから生まれて、その地の中に罪のないお方が、人間の体をもって罪の罰を受ける以外には、清い神様が人間を許す方法はないからだそうです。それじゃあ巫女は死なれるために地上に下られるのでしょうか。人間の罪の身代わりになるために。そうなんです。もう時が迫っているようです。大きな星が旅支度をしています。巫女を待っている人々に巫女の誕生を知らせるためにでしょうか。ずいぶん急いでいるようです。それでは私たちも天使長の指示をよく聞いて、地上を歩まれる巫女をできる限りお助けしましょう。巫女が救いのご計画を成し遂げて天にお帰りになられるまで心してお守りいたしましょう。この天使の会話のように、クリスマスは巫女イエス様にとってあの救いの十字架への第一歩だったのです。ある人が、愛はハートの形で表される。神の愛は十字架の形で表される。と、そう言いました。聖書は十字架を指さして、ここに愛があると言っています。 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために、贖いの供え物として、御子をお使わしになった。ここに愛がある。この十字架の愛を、私たちの心の中に受け入れるときに、私たちは神が御子を愛されたその愛で私を愛しておられるということを知ることができるのです。アドベントの第4週、ベツレヘムにお生まれになった幼子に示されているこの神の愛を心に受け入れ、静かな心でそれを思い見たいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちを愛してくださいました。その愛は決して言葉だけの愛ではなく、犠牲を伴った大きな愛でした。愛の大きさはその犠牲の大きさによってわかると言われるように、あなたは御子という大きな大きな犠牲をもって私たちを愛してくださいました。世には愛と呼ばれるものがいくつもありますが、私たちを生かし満たす愛はあなたの愛のほかありません。このクリスマスにあなたの愛を受け入れ、この愛に満たされ、この愛に生きる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。